恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。マタイの福音書第17章1節から8節。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかも、モーセとエリアが現れて、イエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が、その人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くと、ひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。以上のところから、ただイエスお一人という題でご一緒に御言葉を味わいましょう。今から84年前、1923年9月1日に関東地方を襲った未曾有の大地震、関東大震災、10万人以上の人々が犠牲になりました。その時の教訓を忘れないようにと、9月1日、昨日は防災の日とされて、全国で大規模な防災訓練がなされているわけです。内灘、また金沢は合同で今日その訓練を行っているようですが、私たちもそれに合わせて毎年の9月第1日曜日、今日になりますが、避難訓練を行っているわけです。この日に合わせて、先ほど聖歌397番、遠き国屋を選ばせていただき、皆さんで歌いました。その2番、水は溢れ、火は燃えて、死は手広げ、待つ間にも。慰めもて変わらざる、主の十字架は輝けり。慰めもて我がために、慰めもて我がために、揺れ動く地に立ちて、主の十字架は輝けり。聖歌のそのページの上を見ると、作詞作曲のところに両方ともに1923年 J.V. マーチンと書かれています。このマーチンという方は当時大阪の学校の英語教師でした。たまたま東京に来ていて、あの未曾有の大地震、関東大震災に遭遇するのです。そのマーチン自身の文章を読んでいます。1923年9月1日の夜、多くの罹災者が芝白金の明治学院の運動場で夜を迎えた。九死に一生を得た人々に、蚊帳とろうそくが支給された。その夜、たまたま東京にいた私は明治学院に見舞いに来たところ、蚊帳の中で点火されたろうそくの火がちょうど闇の中の十字架に見えたのです。私は早速ペンを取り、この詩を書き上げ、その後大阪に帰ってこの曲をつけました。そういう背景がある賛美なのです。この賛美は12年前の阪神淡路大震災の時にも多くの人々によって歌われ、また慰めを与えました。そしてまた今年は能登で、また中越地方で大震災が起こって、そういった中でクリスチャンたちはみんなこの歌を歌って、 主の十字架を覚えたわけです。揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝けり、私たちも決して変わることのない、揺り動かされることのない確かなものに信頼して固く立ち、確かな歩みを続けていきたいものです。それこそがイエス・キリストの十字架であり、イエス・キリストご自身なのです。今日もイエス・キリストをもっと知りたい、もっと見たい、もっと近づきたい、もっと愛したい、そんな願いを熱くされて聖書を開きましょう。一節。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。私たちは16章の13節からの文脈の中で今話を見ていますので、すなわち13節で、さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、ピリポカイザリア、今日の州法の裏にアウトラインのところに小さな地図も載せておきました。地図をぜひご参照ください。イスラエルの最も北の地域、そこにピリポカイザリアがございます。その地方にあって、高い山といえばもう当然ヘルモン山しかないのです。すぐ近くに一年のうちのほとんどを雪で覆われているヘルモン山、標高2814メートルです。白山が2702メートルですから、白山よりも112メートルだけ高いのがヘルモン山です。白山とほぼ同じような高さ、私たちが天気のいい日には白山の白い山々をですね眺めるように、イスラエルの北部に住んでいる方々はほぼ一年中雪をいただいているこのヘルモン山を眺めて生活しているのです。この山はこのヘルモン山だろうという説が有力なのですが、しかしもう一つの説は、いや、ヘルモン山は高すぎる、そしてそんな雪山に登ったわけじゃないでしょう、それはタボル山でしょうという説があるのです。タボル山、地図でご覧ください。ガリラヤ湖の近く、イエス様のふるさとナザレ、このナザレから約9キロの地点にお椀を伏せたようなですね、平原にポコッとですねお椀を伏せたような山がございます。それがタボル山。この山は標高588メートル。このタボル山の頂に行きますと、これがその山だとですね、決めつけて、ここに変貌の教会が建っています。中に入っていきますと、イエス様の姿が変わられた、その素晴らしく美しいですね、壁画が、かけられているのです。どの山でもいいのですが、イエス様はその山に、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人の弟子だけを連れて行かれたとあります。なぜ、この三人だけを連れて行かれたんでしょう。そして何のためにこの高い山に登られたのでしょう。ルカの福音書ははっきりと9章28、29節で、祈るために山に登られた、祈っておられると姿が変わったとあるのです。イエス様は普通でしたら祈るとき何人で祈りました。イエス様は毎朝、どんなに前の日が忙しい日であったとしても、暗いうちに起き出して、一人静かなところで、隠れたところで祈っていたのです。イエス様はいつも一人で祈るお方でした。ところが、わざわざここでは三人を連れて祈るために山に登られたというのです。この三人を連れて祈りに出かけるイエス様のお姿、どこかで見たことがありません。この同じ顔ぶれを連れて祈りの場に出かけた場面を思い出すでしょうか。そうです、 ゲッセマネの園にイエス様が祈りに行かれるとき、最後の晩餐を終えられて、11弟子、ユダはもう出て行きましたので、11弟子を引き連れてゲッセマネに行かれます。そして、マタイ26章36節以降にこうあります。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人、これがヤコブとヨハネです。を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。他の弟子を残して、三人だけをできるだけ近くに置いて、悲しみのあまり死ぬほどにもだえられておられる、そのご自分の悲しみを、痛みを、苦しい祈りを、この三人に共有してほしい、付き合ってほしいと願われたのです。結局、三人はイエス様の悲しみに付き合うことはできず、眠りこけてしまいました。それがゲッセマネの祈りの場面でした。それと同じ光景、情景が、すでにこの17章でも見られるのです。イエス様はいよいよ十字架への道を間近に感じられ見つめておられます。それを弟子たちにも予告して具体的に歩みが始まったのです。それは決して平坦な安易な道ではありません。恐れと不安、悲しみのあまり死ぬほどのものです。それを弟子たちにも知ってほしい。十字架への道を歩む自分の足跡を伴って、この辿ってきてほしい、自分の悲しみと痛みを共有してほしい、そんな願いを持って三人の弟子だけを連れて山に登られたのです。イエス様は山の上で祈り始められました。ご自分の心の中にある思いをそのままぶつけて天の父なる神様に激しく祈り続けられたのです。ルカの福音書を見るとこの場合にもゲッセマネの園でと同じように弟子たち三人は眠気に襲われています。布団の中ではなかなか寝つかれないのに、牧師の説教が始まるとすぐに深い眠りに導かれるという人がいます。笑い話ですけども、どうしても眠れなくなった人が牧師のところに行って、すいません、眠れないんです、本当によく眠れるので教会のベンチを一つ譲ってください。そしたら牧師が、それよりももっといいものがあるぞ。ほら、これがわしの説教のテープや、これを聞き始めるとすぐ眠れると言ったって言うんですけど、そして、まさか私の説教テープを睡眠薬代わりに使っている方はいないかと思いますが、ですね。弟子たちも、イエス様の心の痛みや悲しみを理解できずに、その心に寄り添うよりも自分の眠りに惹かれてしまったのです。しかし、イエス様の祈りへの、父なる神様からの答えは、すぐに与えられました。今日のところに、三つのイエス様の山の上での祈りの答えを見ることができます。第一、二節。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。変貌と言われますが、この変貌、姿が変わる、これが第一の祈りの答えだったのです。イエス様が祈っておられるうちに与えられた不思議な現象、出来事でした。イエス様がこれから向かおうとされる十字架は、人として最も恥ずべき屈辱的な死刑です。裸にされ、この人間の世界にはもう置いておけないと、人間の世界から追放して木にぶら下げるのです。人々の晒し者にされ、笑い者にされるという意味で、そこで本当に呪われた者として死ぬのです。そして人からだけではない、神からも捨てられ、罰されるという呪われた者。人に捨てられ、神にも捨てられて、芋虫が足で靴で踏みにじられるように、イエス様は十字架の上で踏みにじられて殺されるのです。十字架の死は 人間にとって最低最悪、最低最悪の犯罪人というレッテルが貼られての死刑なのです。イザヤはイエス様の十字架の700年も前にそれを予言されました。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。しかし、その輝きもなく、見栄えもなく、顔を背けたくなるような蔑まれたそのお姿は、イエス様本来の姿ではないのです。イエス様の本来の姿は、神ご自身、神の子としての栄光に輝き、すべてのものがその方の前では膝を折って礼拝しないでは折れない、いやその輝きの前ではもう顔を覆うしかないほどに権威に満ちたお方。しかしイエス様はその一切の栄光を、輝きを捨てて、低く低く低くなられて人間の姿を取り、しもべの姿を取り、ついには史上最悪、最低の犯罪人として十字架に捨てられるほどの一切の栄光を剥ぎ取ってくださったお方なのです。この山の上で一時的にその本来のお姿を取り戻されたのです。イエス様はこれから向かう十字架の屈辱の向こう側に再び栄光に輝くご自分の本来の姿を望み見ておられたのです。あの最後の晩餐の後のイエス様のお祈りの中でも、イエス様はこう祈られました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で輝かせてください。ですから、父なる神様は、この山の上の祈りに応えて、その本来の姿に一時的に戻して励ましを与えられたのです。勇気を出せ。これから経験する苦難の後に、再びその栄光の姿が待っているのだ。十字架なければ栄光なしと言われます。イエス様は、十字架の後に待っている栄光を、このような形で実際に変貌という姿で確信させられたのです。アウトラインには書きませんでしたが、ヘブル書の12章の2節に、イエス様はご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びとあります。イエス様はどうしてあの恥ずかしめの十字架を忍ぶことができたんでしょうか。それは前に置かれた喜びのゆえだ。喜びを見ておられた。栄光に輝く本来の姿を見ておられた。父なる神はその苦しみの答えの、苦しみの祈りの答えとして、あなたを待っているのはその本来の栄光の姿だよと変貌を与えられたのです。第2番目の祈りの答えは、モーセとエリアの出現です。3節。しかもモーセとエリアが現れて、イエスと話し合っているではないか。十字架を目指して歩みを進められるイエス様は、その悲しみと恐れを誰かと共有したかったのです。分かってくれる誰かを必要としていました。そのもだえ苦しむ場面に、ペテロとヤコブとヨハネの三人を伴って行かれたのもそのためでした。しかし、彼らはまるで、そんなイエス様のお気持ちなど理解できませんでした。一緒に祈るどころか、こっくりこっくりを始める始末です。柏木哲夫先生は、淀川キリスト教病院のホスピスでの経験をこんな風に書いておられます。ホスピスで72歳の患者さんから相談を受けました。先生、妹のこと何とかならないでしょうか。どうしたんですかと聞くと、見舞いに来てくれるのは嬉しいけれど、 毎回すごく励ますんです。それが辛くて辛くて仕方がないんです。お姉ちゃん頑張るよ頑張るよと言うんです。私は今まで一生懸命頑張ってきてもう頑張れないのに頑張るよと言われるととっても辛いんですと言われます。どう言ってほしいのですかと聞くとしばらく考えてからそうですねお姉ちゃん辛いなしんどいなそう言ってくれるのが一番いいです。先生何とか妹に励まさないように言ってくださいとおっしゃいました。妹さんが来られた時に話したらびっくりして、私は姉を励ますのが一番いいと思っていたんですけれど、励ますことがかえって傷つけていたんですね。これからは姉が言うとように、言うようにしますとおっしゃいました。そして早速病室に行かれて、姉ちゃん、辛いな、しんどいなと言われました。はじめは少し芝居じみていたのですが、だんだん身についてきて、お二人のコミュニケーションも良くなっていきました。とても心に残るエピソードです。イエス様もこれから神の怒りのぶどうを一人で踏まねばならないのです。その悲しみと痛みを誰かに分かってほしい、理解されたいと願われたのです。一番弟子のペトロにピリポカイザリアで話したらとんでもないそんなことと尋ねめてしまう始末、弟子たちの一人も分かってくれないで今も横でうつらうつらしているわけです。そんな孤独感を訴える祈りに応えて、なんと天から二人の人が使わされてきたのです。モーセとエリアです。この二人はまさに旧約聖書の代表二名です。イエス様の時代、旧約聖書のことを律法と預言者というふうに呼んでいました。時には律法と預言者と詩編とか、旧約聖書という言い方は今私たちが新約聖書があるから初めて旧約聖書があるわけで、その時代は律法と預言者と聖書を呼んでいたわけです。そして律法といえばその代表はモーセです。預言者といえばその代表はエリアでしょう。その二人とも天に挙げられ、天の住人として天におられたのです。その代表二名が今、なんとイエス様のもとに使わされて、イエス様と話をしているというのです。一体何をここで話してたんでしょう。ルカはそこでの話の内容を記録してくれました。ルカ9章30-31、しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか、それはモーセとエリアであって栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最後について一緒に話していたのである。エルサレムで遂げようとしておられる御最後について一緒に話していたのである。とても興味深いことは、ここで使われた御最後と訳されている言葉、それは直訳すると出ていくとか去るとか脱出という言葉です。それを表すエクソドスという言葉が使われています。エクソドスというと英語の聖書わかる方は、ああ、あの言葉、なあち出エジプトを表すエクソドス、あの出エジプトの指導者がモーセです。出エジプトのエクソドスの夜、イスラエルの人々は傷のない羊を殺して、その血をカモイと柱に塗りました。その血を見て滅ぼす者は見過ごしてくださった。過ぎ越してくださった。その殺された血を流した羊こそ、来るべき救い主、罪を取り除く神の子羊として、来てくださり殺されるイエス・キリストを指さしていたのです。旧約聖書全体が、律法も預言者も全体が実はイエス様を指さし、イエス様の身代わりの死を伝えていたのです。そして旧約聖書の時代に住んでいた人々は、まだ将来の後に来てくださる救い主イエス・キリストの身代わりの十字架を 将来のことですが、預言の中に教えられ信じて、後の十字架の贖いによって彼らも救われたのです。私たちは十字架の後に生きていますが、私たちは過去の十字架を振り返って信じて救われます。旧約時代の人は未来のイエス様の十字架を仰ぎ見て救われ、私たちは過去の十字架を振り返って救われるのです。まだ弟子たちにはそれがピンとこないんです。何のことか理解できません。十字架で死んで、それによって罪許される意味がわからない。しかし天ではまるで違っていたのです。天では、すでに天に挙げられた人々も、また御使いたちも、息を呑んで、これからイエス様がエルサレムで成し遂げようとしておられる救いのための大事業、十字架で死ぬという大仕事を注目していたのです。ですから、モーセとエリアが使わされてきて、イエス様に語りかけていたのです。あなたがこれからエルサレムで成し遂げようとしておられる、その死によって、私たちは天に挙げられているのです。それは他の誰も成し得ない、あなただけのできる大事業です。辛いでしょう。しんどいでしょう。悲しいでしょう。恐ろしいでしょう。まさに、そんな、話し合いがなされていたのでしょう。祈りの答えとしてエリアとモーセ、モーセとエリアが使わされたのです。祈りへの第三の答えは五節。彼がまだ話している間に、身を光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。父なる神様、ご自身の声があったのです。イエス様にとって、これから向かう十字架の何が恐ろしい、何が悲しいかといえば、父なる神から捨てられ、呪われるということです。永遠の初めから父なる神と一つであられた子なる神が、これまで全く経験したことのない、その関係が断たれ、その愛の関係、親しい交わりが切られてしまうということが恐怖だったのです。先々週になりますけど、皆さんもそうだったでしょう。激しい雷がこの地方を襲いました。本当に恐ろしい雷でした。激しい光と、そして激しい地響きがもう同時に起こりました。そして真夜中の2時頃、教会全体がドーンという音の中で揺すぶられたのです。私はもうその瞬間死んだと思いました。ああ、やられたと思いましたけど、幸い私たち体には被害はありませんでした。しかしいろんなものが教会の中で被害を受けてしまいました。教会のパソコンが3つ、アワナジャパンのパソコンが1つ、我が家のテレビ、そして後で分かったことですが、この礼拝堂の後ろにあるあの大きなエアコン、それが壊れてしまいました。それ以降、ちょっとでも雷が鳴り始めると、もう教会中を駆けずり回って電源を切って歩いているんですが、イエス様は十字架の上で全世界の人々の上に落ちるはずの罪に対する神の怒りの雷を、まさに避雷針であるかのように、あの十字架の上でご自分で一身に受けてくださったのです。それを今目の前に見ておられるのです。十字架の上で、その瞬間には神はその愛の御顔を御子から背け、代わりに激しい罪への怒りの鉄槌を振り下ろされるのです。それがイエス様にとってどれほど恐ろしい経験であるか、私たちはそのほんの少しも理解できないでしょう。今、その恐怖を訴えるイエス様の祈りに応えて、父なる神は直接御声をかけられたのです。それはイエス様にとっては何よりもの励まし、慰め、喜びだったことでしょう。私の生きてきた中で、今までの中で一番孤独、一番落ち込んで、 どうしようもなく寂しかった。何度か話してますけども、20数年前、一人旅をさせていただいて、ヨーロッパを旅行中にパリで、スリに財布をすられて、それでも何もなくトラベラーチェックがわずかあったので、それで旅を続けて、やっとのことでロンドンに着いたとき、絶望的な状態、そしてドカーンと孤独が心に入り込んできました。そんな中で、もうどうもない寂しさの中で、私が一番必要としていたのは、愛する妻の声でした。そして泣けなしのコイン一枚を国際電話かけられる公衆電話にポトンと入れて、そして家内の声を聞こうと思って電話をかけたのです。そして聞こえてきました。一声でした。お金がないのにもったいないことをしないで、ガチャンと切れました。せっかくのチャンスですので、もうちょっと他の言葉が欲しかったんです。大丈夫とか、元気とか、気をつけてとか、無事に帰ってきてねとか、そんな言葉が本当に欲しかったんですけど、でもまあいいか、声だけでも聞けたんだからと自分に言い聞かせたものです。ちょっと家内には申し訳ありません、いつまでも言われて。でも父なる神がイエス様にかけられたその声、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、それはどれほど大きな励ましをイエス様に与えたことでしょう。このように父から直接イエス様にかけられた声は記録されているだけで3回あります。イエス様がバプテスマを受けられた時点と、そして今日のこの山の上でと、そしてさらに十字架が迫ってきているヨハネ12章の28節の時です。この3回の父なる神様の御声は、今日のこの時以外は2回は直接イエス様ご自身にだけ向けられています。ところがです、今日のこの御声はちょっと違います。イエス様だけに向けられたのではなく、そこにいる弟子たちにも向けられていることがわかります。すなわち、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。イエス様のことを彼と呼んで、彼の言うことを聞きなさい。すなわち、そこにいる弟子たちに聞かせるために、神はここで声をかけられたことがわかります。これに聞け。それは特に、ここでもまた愚かなことを口走ってしまったペテロに向けられているようです。五節で、彼がまだ話している間にとあります。まだ話をしている間に、神がそこに割り込んできて、もうやめよ、無駄なことを喋るなと言わんばかりに遮ったのです。イエス様の見姿が変わり、モーセとエリアが現れてイエス様と話し合っている、なんという素晴らしい光景か。ペテロはそんな三人の話し合いに口出ししたのです。四節。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ルカは、モーセとエリアがイエスと別れようとしたときに、このペテロの口出しがあったと記録しました。すなわち、ペテロは、モーセとエリアを引き止めようとしているかのようです。ここにいることはなんと素晴らしいことでしょう。ここにずっといましょう。騒がしい下界なんかに下らないで、危険が待っているというエルサレムなんかに行かないで、ここでずっと過ごしましょう。私が三つの幕屋を建てますから。こうしてペテロは、またもやここで、イエス様の前に立ちふさがり、邪魔をして十字架への道を閉ざそうとしているのです。私たちも素晴らしい経験をしたり、感動的な景色に触れたりすると、ペテロのようにずっとここにいたい、ここを離れたくない、ここに住めたらと思います。ペテロもそんな気持ちだったんでしょう。ルカは、ペテロは何を言うべきかを知らなかったのであると、その口出しを少し弁解がましく書いています。しかし、 何を言うべきか知らなかったらどうすべきですか？黙るべきなんです。口を閉ざせばいいんですけど、ペテロはペテロらしいです。ここで何か言わなきゃ、よくあるでしょ、ここで私が何か言わなきゃっていう感じ。実は私も聖書をこのようにずっと順番に取り上げて説教していくと、しばしばだから何を言うべきか知らないっていう状態によく陥ります。もうこのところで何を言ったらいいかわからない。だったら30分間本当に私は一回やってみたいんですけど、30分間沈黙の説教というのをやってみたいな。4分33秒3秒という歌がありますけどね、曲がありますけど、4分33秒どういうことですか？ただピアニストがピアノの前で4分33秒じっとしているというそういうものです。私も30分という説教を作ってみたいなと思っています。黙るんです。すなわちみんなの前で今日は何を言うべきかを知りませんので、説教はありません。沈黙の説教です。まあでもとても恐ろしくてそんなことはできないんですが、だからいつも苦しみもだえながら、そんな中から言うべきことを探り探し、また聞きながら毎週こうやっておろおろしながらガタガタしながら講壇に実は立っているのです。しかし常に大切なのは、自分が何を言おうか何を語ればいいのかではないのです。一体ここから何を語ろうか何を言うべきかではなくして、一体ここで主は何を私に語りかけているんだろうか、イエス様に聞けということです。この方に、彼に聞きなさい、これに聞け。信仰は聞くことから、本当に聞くということ、まさにそれが信仰の基本の姿勢です。聞くということが崩れたら信仰も崩れていくのです。そして聞くということはただ聞くのではなくして、聞き従うという意味です。聞き流すのではありません。流していいのはトイレの水と流しそうめんぐらいです。聞き流さないで聞き従っていくものでありたいのです。それがこれに聞けということです。一晩中漁をして一匹も魚が取れなかったペテロは、イエス様から深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われて、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れなかったんですよ、あなたは大工じゃありませんか、私たちは生まれつきの漁師です、プロですよ、だからダメです、無理です、無駄ですとは言いませんでした。でもお言葉通り網を下ろしていましょうと聞き従ったのです。でもお言葉通り、お言葉ですから、そこにどんな言い訳、どんな事情、どんな言葉、どんな経験、どんな誘いがあっても、でもお言葉ですから、イエス様にだけ聞き従っていく。今日の最後の7節の8節の最後の言葉、誰もいなくてただイエスお一人でだけであった、ただイエスお一人だけ、実に象徴的な言葉です。そこにはもうモーセもいません、エリアもいません、ただイエス様お一人だけ、このお一人だけイエス様を見つめ、イエス様に聞き、このイエス様に従っていく。今日も私たちの心の中に天からの声が響き渡っているのです。彼の言うことを聞きなさい。これに聞け。私たちもイエス様に聞く。そんなものとして歩んでいきましょう。お祈りしましょう。天のお父様、この朝私たちをイエス様と共に高い山の上に導かれるような思いで御言葉に触れました。そこでイエス様がまたもだえ苦しみながら十字架を目の前にした苦しみの祈りをしておられる姿を垣間見ました。その祈りに応えて、あなたが素晴らしい答えを与えられたのを見ました。
ここではあなたは素晴らしく答えられましたが、後の苦しみの祈り叫びにはあなたは沈黙して何も答えないで、十字架で見捨て呪い捨てられました。イエス・キリストが私たちの罪を許すためにたどってくださった十字架の苦しみとその悲しみの深さを知らせてくださりありがとうございます。どうぞそんなイエス様の思いに私たちがその足跡をたどることができますように、そしてその山の上で響いたあなたの御声、彼に聞きなさい。どうぞペテロのようにすぐに自分の思いで語るべき言葉も知らず、なすべき行動も分からずに動いてしまう私たちに、彼に聞け、常に響いているこの声を私たちの心の中に常に響かせながら、あなたに聞き従うものであらせてください。今週もまた新しい歩みを始めますが、イエス様に聞きながら、その置かれた立場持ち場で今日このところでイエス様に聞いていこう、従っていこうと、あなたの足跡をたどるものにさせてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。